こんにちは。株式会社ビルディットの富田です。
アシスタントの佐々木まなみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日まずオープニングトークとしては4月になりました。富田さん、
出ましたね
ということでね、
はい、
私新年度の始まり
はい、もうこうやってこうやっぱりぬるっとなってしまうもんでもあるんですが、まあ新年度始まってね、やっぱり4月の1日とかね、例えば社会人の方は入社式とかね。
はい。
はい。あとは、学生といいますかね。まあ、ひょっとしたら、お子さんとかいらっしゃる方は、こう、入学式とかね。
はい。
うん、そういうシーズンでもありますよね。はい。
なんか、富田さんはどうですか？新年度、社員に向けて挨拶とか、何かメッセージとか寄せられることあるんですか？は
い、あ、もちろん、もちろん。まあ、もともとその新年度っていうところ関係なく、毎月、
はい、
何らかの形で、月に1回は、全社に向けてのメッセージはさせていただいてますけれども、今年は新入社員も迎えることになりましたので、はい、うちのその新入社員ですね、に向けたメッセージっていうのも、はい、用意させていただきました。はい。
毎月でもメッセージを出されてらっしゃるんですね。すごい。
そうですね。毎月だけではなく、もう割とこの頻繁に、やっぱり例えば、朝礼の中でとか、はい。そういった形で、週の単位だったり、全体に向けたメッセージっていうのは、まあ、なんかそうですね。確かに言われてみれば、どこの会社でもっていうわけではないかもしれないですね。
そう思います、はい、思います。おそらく、もちろん会社によっては、社長と一言も話したことないくらいの、うん、会社もいっぱいありますもんね。
そうですよね。そうですよね。うん、まあ、そこはやっぱりそのね、もう中小企業といいますか、まだまだ小さな所帯で、その社員とのね、距離も近いですので、はい。まあ、私も出てることが非常に多くなってきている。今日この頃ですけれども、やはりそこのコミュニケーションポイントっていうのはね、取っておかないとなっていう部分でもありますね。
なるほど。はい、ということで、新年度もね、こちらのポッドキャストどうぞよろしくお願いいたします、
は
い、ということで、
はい。よろしくお願いします。はい。
さて、今回はどんなテーマになりますかね。
はい。前回までね、お話ししてきたそのデータ活用の話の続きで、そうですね。その指導者の方や、その、まあ、教育に関わる方に対して、どんな情報提供ができるんだろうか、みたいなところですよね。ここをデータ活用で、どんなことやってるか、そんな事例だったりをお話しできればと思います。
わかりました。
聞く、インサイドビルディット。
この番組は一人一人の成長が世界をより良くするシステム開発会社の株式会社ビルディットが会社での取り組みや経営についてお話ししています。さあ、ということで今日も教育とデータについて引き続きまた話していきたいと思いますが、はい、今回はまた指導者側、教える側のことについてということなんですけどもね、
うんうんう
ん、いやー、私前回かな前々回かな、やっぱりそのデータ活用いろいろ進んでいるけども指導者側がうまく活用できていないんじゃないかな、うん、そこって課題じゃないでしょうか、うん、っていうお話もしましたけども、う
んはい、
やっぱりそこに向けてのいろいろな対策とか取り組み、富田さんもされていらっしゃるというところなんですかね。
そうですね、うん。前回まではどちらかというと、ひょっとしたら佐々木さんにとっては身近な方というんですかね。ご自身もその学習する側、これ多分皆さんにおいてもそうだと思うんですけど、自分がどんな関わりをサービス、アプリから受けてるかみたいな話だったと思うんですが、この指導者側になってくると、まあ、なんかこう見えてる、こう世界といいますか、見てる範囲がだいぶ変わってくるので、ひょっとしたら馴染みのない、うん、お話も出てくるかもしれないんですけど、はい、前回の話のちょっと続きで言うと、例えば、このユーザーに、どんなプッシュ通知のその文言、声かけですよね。
はい、
声かけによって、相手のこの、まあ、内発的な動機というんですけれども、うん、やる気ですよね。が引き起こせるんだろうか、みたいな、うん。そういったところっていうのが、まあ一番こう分かりやすいというか、その指導者の方にも、この情報提供を差し上げるのに、良いものではないかな、なんて思うんですよね。うん。これは、やっぱり分かんないっちゃ分かんないんですよね。こういう、まあなんていうんですかね、この行動、態度、考え方をとっている、その学び手であり、まあ例えば会社だったら、 部下だったり、
うん、
はい、同僚だったりみたいなところに対してどんな風に関わっていくと、うん、まあより動機を高めていただけるんだろうかみたいなところで、
うん、確かに難しいです ね、 ね、
はい、
そのそれぞれの社員のスタッフの方のパーソナリティ、うん、性格とか、はい、普段の行動みたいなのを見ながら、うん、一人一人考えていくっていう形ですよね、今までやられてたことっていうのは。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、まあよく、その、こういうのをざっくりコミュニケーション力みたいな感じでね、はい、言っちゃうところあるんですけれども、まあ今おっしゃっていただいたような、その個人の方の性格、パーソナリティというんですかね。うん。もう人によってこんな声かけの方が、まあ言い方あれですけど、聞く。
うん。
効果的であるっていうところですよね。はい、もうこれ人それぞれですので、まあその関わる側というんですかね。うん、声をかけていく側が、その相手のことをどれだけ理解できているかだとか、もっと言うと、まあ、その関わる側がそれまでどんだけの、その、まあ、幅と言いますか、その、どれだけの人と関わってきているか、その経験によって、全くこの遭遇したことのないタイプというんですか。
そうですよね。かなり差が出ますよね。ね、
ですよね。はい。はい、まあそういった方に会われたときに、やはりそのサービスからヒントと言いますか、何かこうね、情報提供して差し上げられれば、これはやっぱり関わる側にはすごく役立つ情報だと思うんですよね。で、ここで、やはりその、こういったコミュニケーションだとか、まあ最近はそのね、心理学の領域だったり、はい。行動経済学って言われるような領域だったりっていうところ。はい、で、もっと言うと私は結構この脳科学。
脳科学まで。
はい。領域とかは結構関心があったりして、その、結構子育ての領域とかね。
はいはい。
で、本当に心理学だとか脳科学をこう活用したような関わりによって、うん、まあなかなかその、なんていうんですかね、例えば宿題をやらないとか、なんていうんですかね、こう、忘れ物すぐしちゃうとかね、うん。うん。そういう子に対してどんな風に関わっていくか。うん。一人一人のそれももう個性ですので、結局。うん。
言ってしまう。
そういう個性にね、うん、対してどんな関わりしていくかみたいなところで、そういった、まあ、科学の応用ですよね。をされてる方のお話、いろいろお聞きする中で、うん、私たちのそのサービス作り参考にさせていただいてるんですね。うん。うん。
面白い。
で、そうなんですよ。まあ、よく見るのは、多分、お聞きになったことあると思うんですけど、何らかの形で、これ、まあ、乱暴かもしれないんですけど、ある程度、この相手を分類してるんですよね。
ああ、はい。何タイプ、はい、何タイプってこう、
そうです、そうです。
はい、はい。
はい。まあ、なんかこうね、性格みたいなものもあるかもしれないですけど、ね、なんとか診断みたいなね。
流行りますよね、定期的にね。
そうそうそうそう、あるんですよ。はい。はい、ちなみに何かそういうコミュニケーションタイプみたいなもので、はい、何かこう、佐々木さん、診断受けたことってありますか？
もう、心理テストプラスアルファくらいの感じですけども、はいはいはい、以前何でしょう、はい、いろいろアンケート答えたところ、
うんうん。
広報宣伝家みたいな、そういったタイプだって、こういろんないいものを伝えたい、ね、広めたいみたいなタイプだとか、
はいはい、はい。
あとは最近受けたちょっと脳科学も入ったようなタイプのテストでは、うん、
はいはい。
経営者の尾だって言われてちょっと嬉しくなった記憶があります。
はい、はいはい。あ、そうなんですね。いいじゃないですか。
当たってました。
自分がね、はい、自分が求めるものとか、自分がこうありたいっていうようなものに、こう、ハマる診断結果が出ると嬉しいですよね。
わかります。そうですよね。
ですよね。はい。多分、その、広報宣伝家的なやつは MBTI っていう、16 パーソナリティーズっていうやつですね。はい。まあ、これも本当世界的に有名な分類だったりするんですけど、まあ、4つの対比軸があって、それが、まあ、例えば内向的か外向的かだとか、
はい。
はい、まあ、そういうような、4つの対比軸を総合すると、まあ、4×4 ですよね。で、16個のタイプができるので、はい。それで、まあ、16個の分類をして、で、その人はどういうタイプ、で、こっからが大事なんですけど、まあ、だからこそ、どんな風に関わるのが良いのだろうっていう、うんうんうん、そういう形になるんですよね、
うんうん。
はい。で、これはもう本当、教育のデータ活用の領域を置いといて、まあ本当にビジネスとか、はい、あとはチームビルディングとかね。はい。まあ、そういったところでも活用できるような分類なのかなって思うんですが、 あと他に、そうですね。私最近よく聞くようになったのが、先ほどの、経営者のとかの分類と同じかもしれないですけど、機能診断っていうんですかね。
初めて聞いたかもです。
結構ね、シンプルなんですけど、右脳タイプか左脳タイプかってやつなんですよ。で、情報を受け取るときと、情報をこう発信していくとき。で、右脳左脳それぞれあるので、これも4分類になるんですね。要は、左脳インプット、左脳アウトプットのタイプ。で、左脳インプット、右脳アウトプットのタイプみたいな。で、右脳、左脳みたいな感じで、これ4タイプになるんですけど、よく言われるんですけど、その左脳っていうのは、その言語やって言ってね、言葉ですよね。言語的なコミュニケーション。で、右脳っていうのはどっちかっていうと、この視覚と言いますか。はい。ビジュアルの方だとか、イメージを司っているので、例えば、右脳でインプットをすることに、長けているというか、そういう傾向にある人ですね。もうこれはもう、脳の特性だったり、その人が、培ってきた、経験によったりするものもあるかもしれないんですが、そういうタイプの方が、例えば、何か学びの空間に身を置いているときに、どんな関わり方をするといいんだろうか、みたいなのを、はい。
ああ、なるほど。じゃあ、ちょっと想像ですけども、そういった子に対しては、ビジュアルでこう学べるようなものがあると学びやすいってことですか？
そうです。まさしく。なので、例えば前回そのプッシュ通知だとか、そのアプリからのこの関わりでの言葉だったりがあったと思うんですけど、その中に、例えば言葉でしか伝えられないけれども、その選ぶ言葉によって、その人の、右脳側を動かす、みたいなことっていうのができたりするんですよね。で、これはいろいろその経営者向けのトレーニングの中とかでも、そのメッセージングって言って、いろんな方にこの情報発信していくときに、これはやっぱり受け取る側が、右脳タイプだったり、左脳タイプだったり。で、あと他の分類で言うと、V、A、K って言って、V はそのビジュアル。で、A はオーディオ。で、K はキネティックで、身体感覚。こんな形でのその情報の受け取り方の傾向があったりするので、その問いかけをしていくときにですね、今のお話、あなたには何が見えましたでしょうか？みたいな話で聞くのと、どのように感じられたでしょうか？っていうふうに聞くのとでは、受け取る側によって、その脳の回り方が変わってくるってことなんですよね。だからそういうのをメッセージの中で織り混ぜていく。こういうことをやるんですが、これと、やっぱりこの、先ほどの話、教育系のサービスとの連動っていうことを考えてみていただくと、この人はこういう情報の受け取り方で動く傾向があるんだなっていうね。はい。そこに対して指導者であるこの人には、こういうタイプの方には、こういう声かけがいいんですよっていう情報提供ができていくってことですね。はい。で、結構ですね、これは、私、企業の、いわゆるその育成サービス、人材研修とかの、その部門で使われるようなサービス開発も結構関わってきてるんですけど、人事部門の方とか育成部門の方って、めちゃくちゃやることはいっぱいあってお忙しいんですよね。はい。なので、どちらかというと、特に大企業になればなるほどなんですけど、人事部門っていうのはやはりその管理的な方に目が行くんですよ。だから、その最終的にはその従業員がしっかり成長してるんだろうか、学んでることを実践してるんだろうかっていうことを確認したいんですね。確認したい。で、じゃあその実際に直接その従業員の方に関わるのは誰だっていうと、その現場の上司だったりするわけですね。なので、三すくみと言いますか、その人事部門、上司、そして、従業員みたいな形で、それぞれに対するその効果的な情報提供。従業員というのは前回お話しした話ですけど、人事部門の方は、上司の方に、先に上司か。上司の方には、その直接、その従業員の方に関わるために、どんな言葉を選ぶといいかだとか、この方こういうタイプのように見えるから、こんな声掛けを試してみては、みたいなね。ことをシステムから提供できるかもしれないですよね。実際そういうことをやらせていただいている事例もあるんですが。はい。で、さらに言うと、それを統括と言いますか、全体を見ている人事部門の方に、 その全体の、なんていうんですかね、この学びの進捗だったり、現場の方で上司の方も、まあ含めて、そういった人材育成っていうところに関わっていただけてるかどうか、これを確認していくようなそのダッシュボードっていうんですか、いろんなデータを見せていくっていう。はい。このデータの見せ方っていうところも、正直まだまだ語れるんですけど、今回、ちょっと時間も、
はい、
これぐらいかなって思いますので、
はい、
まあ、この4回のシリーズでお話ししてきたのは、もうまさしくデータ活用の話で、はい。まあ、今回は、どちらかというと、そこのね、学ぶ側に関わっていただく方にどんなデータ提供、情報提供ができるんだろうかっていう観点で、例えば分類の話とか、はい。そこに対して効果的な情報提供のあり方を、まあ、アドバイスと言いますかね、知識として持ってない部分っていうんですか、はい、うん、そこをこうサポートするための仕組み作りっていうところでお話ししてきましたという形ですね。
ありがとうございます。はい、またでもいろいろアップデートがあったら、このポッドキャストでやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。そうですね。
はい。
さて、番組を聞いてご質問やご感想、お問い合わせがありましたら、番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しております。そちらからお願いいたします。
はい。この番組は、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music Podcast、Google Podcast、各サービスでもお楽しみいただけます。番組を聞いて気に入っていただけた方は、各サービスで購読やフォローの設定をしていただけますと、毎週最新のエピソードをお楽しみいただけます。
それでは、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。